77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーナヤの淵上慶樹です。はい、農業ですね、いろんなテーマでお送りしますナヤラジオ、今日も皆さんお付き合いください。はい、今日はですね2月7日ですね、はい、まあ、この季節ですね、皆さん鍋料理、多分、よく食べる機会多いんじゃないんでしょうか。はい、ですので、今日のテーマはですね、鍋に欠かせないネギでいきたいと思います。農家バーナヤのナヤラジオ。はい、まあ、このネギですね、まあ、今日のテーマネギなんですけど、まあ、毎回恒例のですね原産地、今回も調べてきました。はい、原産地はですね中国東部から中央アジアにかけてらしいんですけど、まあ、これちょっと、今まで登場した中ではちょっと珍しいところですね。結構こう南の方から入ってくるものが多かったんですけど、原産地今回は中国東部から中央アジアにかけてですね。でもちろんネギはネギ科の植物です。まあ、ネギ科の野菜はこの他にもいろいろあるんですけど、まあ、例えばニンニクとか、あとはそうですね、ニラもそうですね。まあ、その辺がネギ科の野菜として、まあ、割と広く、広まってるような感じがしますね。はい、まあ、こんな、ネギなんですけど、まあ、日本では古くから薬味とかですね、あと鍋の具材とかで食べられてきましたね。はい、皆さんどうですか、ネギ好きですか。私はですねネギ大好きで、白ネギも青ネギももうどちらも大好きですね。で鍋なんかにも、まあ、結構たくさん入れるのが好きなんですけど、まあ、結構こう好き嫌いとかもあるので、嫌いな方もですね、まあ、いるかもしれないですね。でネギが嫌いな方、まあ、苦手な方とかはですね、ネギの独特の辛みが苦手だよという方はよく聞きますね。なんかお店なんかでも好きな野菜とか嫌いな野菜の話するんですけど、ネギのこう、まあ、ちょっと生のネギとかがですね苦手だよというのはよく聞きますね。はい、でまあこのネギの辛みの成分なんですけど、これは硫化アリルっていう、成分なんですね。でこれによって、生のネギは、まあ、ちょっと辛いですね。はい、まあ加熱したら大丈夫だよという方も結構多いですね。はい、まあそんなネギ香りがですね、まあ、独特の香りもちょっと苦手だよという方いるんですけど、まあ、好きな人はもちろんその匂いがね、香りが好きっていう方多分多いと思います。で、これ、意外なんですけど、この、ネギの香りですね、の、せいで、これ、大乗仏教ではですね、もう禁忌食に入ってたんですね。この禁忌食っていうのは、あんまり食べてはいけないもの、まあ、食べられないものですね、とされてきたそうです。まあ、大乗仏教では、ね、こう肉とかもよく、まあ、それに入ってますよね。食べてはいけないですっていうふうになってたみたいですね。はい、であとこの他もですね、最近皆さんビーガンって聞いたことありますか。ビーガン、ベジタリアンみたいな感じなんですけど、まあ、ちょっと違うのが、完全菜食主義者というふうにも言われるんですけど、肉魚だけじゃなくて卵とかチーズとかバター類、こういったものもですね食べないよってしてるのがこのビーガンって言って、なんか最近ビーガン食とかちょっと流行ってますもんね。はい、でこのビーガンの人たちの中でも、まあ、いろんなビーガンの人たちがいるんですけど、このオリエンタルビーガンっていう人たちはですね、この人たちも、このネギを食べないそうです。でこれもその大乗仏教から来るその精神、そういった思想がですね関係してるらしいですね。 はい、ちなみに、その人たちが食べない野菜はネギの他にニンニク、ニラ、ラッキョウ、アサツキなども食べないみたいなので、ですのでこう野菜の中でもですね、この、もう香りがですね、のせいでこう禁忌食とされている、文化もあるみたいですね。はい、このビーガンの人たちなかなかすごいですよね。お店にもたまにいらっしゃるんですけど、本当にこう卵とかチーズとか、まあ、あとはゼラチンとかそういったものもですね、こう動物をこう食べるだけではなくて、その動物を苦しめたりとかするのも食べないよっていう、そういった思想なので、そのなかなか、ビーガン食作るのがちょっと大変だったりするんですけど、まあ、一応、まあ、ノーカバーナや当店では、まあ、事前におっしゃっていただいたら、まあ、そういったものも用意できるかなという感じですね。はい、もうこのビーガンの方ですね、もう本当に動物愛護の精神に溢れているので、ですので、そうですね、まあ、農業に従事した経験がある私からしたら、ちょっとですね、なんかこう身につまされる思いもあったりしますね。はい、というのも、ビーガンの方たちこう野菜は結構食べていただくんですけど、こう農業の現場はですね、結構この動物にいかなる時も優しいとは限らないんですね。はい、結構その農業って もうものすごく大雑把な言い方をすると、人間に都合のいい植物や動物だけいてくれてもよくて、後のことはそれほど気にしないことが結構あるので、それはですね、まあ、例えばイノシシが入ってきたらいけないって言って、害虫駆除もするし、害獣駆除もしますし、であと、まあ、鶏糞なんかをですね、まあ、鳥の糞を、肥料に使ったりするんですけど、まあ、それもですね、まあ、結構、まあ、鳥をですね、こう狭いところに、閉じ込めて、飼育してたりするので、ですのでもうなかなかですね、こうビーガンの方たちの話を聞くと、あ、すごいなって、あ、全然違うなというふうに思ったりしますね。はい、あ、すいません、はい、まあ、そんな、ビーガンの方はあんまり食べないというネギなんですけど、でもまあ私は好きですね。はい、まあ、今日はですね、まあ、そんなネギについてお話していきたいと思うんですけど、この後はですね、まあ、全国各地にあるいろんなネギについてお話していきたいと思います。今日はですね、もういろいろなネギが登場しますので、この番組を聞いたらネギがもっと好きになるかもしれませんね。はい、今日も30分間最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけで今日のテーマはネギということで、ネギについてお話していきたいと思います。ここからはですね、ネギの、まあ、全国各地のいろいろなブランドネギや有名なネギなんかをご紹介していきたいと思うんですけど、ネギはですね、全国 その都道府県で生産量1位は千葉県ですね。はい、千葉県、まあ、その近くで埼玉県なんかもよく作ってるんですけど、千葉県が1位ですね。でこの千葉県ですね、これ私の一時期住んでたんですけど、海っ子ネギっていうのがあるんですね。はい、これはですね、どういうネギかっていうと、ネギはもともと結構塩害に強いですね。ですので、もう高潮とかで海水が畑にかかったとしても、結構強いんですよね。やられずに生きてるんですね。で、まあ、それだけじゃなくて、この千葉県のその海っ子ネギっていうのが、そのどうしてできたかっていうと、これ2002年にですね、関東地方に台風21号が上陸して、もう結構被害が出たことがあったんですね。でその時に千葉県の九十九里浜って海岸があるんですけど、そこの近くで野菜や街路樹とかが枯れたんですけど、ネギだけ生き残ってたんですね。でそのネギを食べてみたら美味しかったということで、で、この JA 三部郡市っていうところがなんですけど、ここはですね、もうその後わざと海水をかけてから、こうミネラルたっぷりで、の、九十九里海っ子ネギっていう、そういった、ブランドネギを開発して、でそれが結構人気ですね。はい、まあ、確かに、まあ、私が千葉県に住んでた時もこの、海っ子ネギ、よく売ってましたし、で、まあ、確かに美味しかったですね。はいはい、ですので、塩害にですね、強いことを生かして、その災害にあったことをこう逆手にとってですね、ブランド化したという、こう面白い、事例かなというふうに思いますね。はい、まあ、そんなネギなんですけど、まあ、あとこの他にあるのが、 まあ、一番、有名なのが多分深谷ネギじゃないかなと思いますね。でこの深谷ネギ、こう埼玉県深谷市なんですけど、これここはですね、都道府県ではなくて、あの 市でいうとネギの生産量が日本一なんですね。はい、でこの深谷ネギの特徴はですね、こうきめ細やかなんですね、あの食感と、であと甘さですね。で深谷ネギっていうのは本当に甘みがあるので、まあ、加熱したらすごい甘いんですね。はい、まあ、ネギの美味しさって加熱した時の甘さ結構大事じゃないかなと思うんですけど、この深谷ネギはですね、この甘いだけじゃなくて、この甘い部分が長いんですね。なのであのたくさん食べられますね。はい、であの色も美しいということから人気らしいです。はい、で、これの甘さなんですけど、この糖度がですね10から15くらいって、はい、これどのくらいかっていうと、みかんと同程度らしいですね。はい、ですので、あのよく言われているのが、あの埼玉県深谷市の人はですね、あのすき焼きの時に砂糖を入れないらしいですね。はい、それだけ深谷ネギの甘みがあるからというふうに言って、本当なのかどうかは分からないですけど、はい、まあ、それだけ甘みがあるということらしいですね。はい、でこの深谷ネギは結構、歴史が長くて明治時代から栽培されてたらしいです。はい、でこれはですね、もともとこの地域はですね、藍染めの藍の栽培が盛んだったんですけど、まあ明治時代にですね、藍の価格が暴落してしまったので、それで何を作ろうかということでネギを作り始めたのが始まりらしいですね。はい、ですので、あの人気もあって歴史も深いという深谷ネギ、これなかなかここを九州で見ることはないですけど、あの見かけた時はですね、もうぜひ、チェックしてみてください。はい、であと各地のブランドネギ、まあ、なんといってもこれ有名なのが下仁田ネギですよね。下仁田ネギ、番組スタッフ野口さん、下仁田ネギ知ってましたか？はい、そうなんですよね。これ、有名なんですけど、ここ九州ではあんまり見ないんですよね。で、このですね、この下仁田ネギはもう結構太いですね。で、丸みを帯びてて、なんかちょっとこうずんぐりした形で、であんまり長くないですね。はい、で、まあ、この下仁田ネギはこう生だとものすごく辛いんですね。でもう刺激が強いんですけど、これ加熱するとすごく甘くなって、まあ、そういったネギですね。でちょっと高いですね。はい、ちょっと高級な、ネギです。はい、これなかなかね、この辺りでは見ないんですけど、これ本当に美味しいですね。はい、で、まあ、あとこの近くのですね、長崎県のブランドネギといったら、最近注目度が急上昇中のハットギネギ、白ネギですね。ハットギ白ネギ、このハットギっていうのはですね、長崎県雲仙市にある、地区の名前なんですけど、その白ネギがですね、柔らかくて甘いということで、これ私もよく食べるんですけど、これ本当に美味しいです。ハットギ白ネギ、まあ、これ市場からの評価もすごく高いので、まあ、最近結構広く出回ってるんじゃないかなと思います。はい、遠くの方でももしかしたらハットギ白ネギ見たことあるかもしれないですね。はい、このハットギ白ネギですね、もう本当に美味しいですし、このブランド化もうかなり注目度上昇中なので、ですので、もうこの地区はですね、まあ長崎県の、雲仙市、まあ、そんなにですね、こう人口が、多いところじゃないんですけど、ここの人口はですね、増えてるんですね。この服部地区は増えているので、この農業でですね、町おこしが、かなりこう成功しつつあるような、まあ、そんなところじゃないかなと思います。はい、まあ、なかなかですね、こうブランド化っていうのは難しいんですけど、結構こう皆さんの努力の賜物っていうか、そこの地区のこう生産者の人たちが、かなりこう皆さんが平均して技術が高くないとなかなかこれが成り立たないですし、まあ、それをですね、こう売り込む人たちの技術や努力がもうどうしても必要になってくるので、ですので、このブランド化したらですね、もう本当に、ね、その地域にとってすごいいいことですよね。はい、ですので、このハットギ白ネギ、もう私 もう今ものすごく注目してますね。はい、もうぜひ皆さんも、店頭などでチェックしてみてください。はい、今日はですね、まあ、そんなネギのお話をしていきたいと思いますけど、この後はですね、ネギの持つ成分についてお話していきたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますなやラジオ、今日のテーマはネギということで、ネギについてお話しているんですけれども、まあ、番組の冒頭でですね、ネギの辛みの成分のお話とかしましたけど、ネギ当然まあいろんな成分が含まれているんですね。ですので、これ家庭菜園した方はしたことある方は多分聞いたことあるかもしれないですけど、コンパニオンプランツって聞いたことありますか？野口さん聞いたことあります？はい。で、まあ、コンパニオンプランツっていうのはどういうのかっていうと、これはですね、一緒に植えることで虫除けとかになったりするっていう、減農薬とか無農薬とかがしやすくなりますよっていう、まあ、そういった、農業のコツみたいなものなんですけど、それでネギはよく登場するんですね。なので、もうもしかしたらもう実際にやったことある人もいるかもしれないですけど、ほうれん草とか、まあ、そういった、まあ、虫が来やすいものですねの近くに、一緒にネギを植えることで、まあ、何でしょう、虫除け効果とかですね、病気予防とか、まあ、そういったものができるというのがそのコンパニオンプランツですね。はい。で、組み合わせ的にも結構有効なのが、ネギと一緒に植えるのでですね、人参とかですね、あと、まあ、先ほど例に挙げましたほうれん草とかですね、あとキュウリ、トマトとか、まあ、こういったものが、まあ、一緒に植えるもので、まあ、結構、効果があります。はい。ですので、減農薬とかですね、肥料をあんまり使わなくていいよとか、そういった効果が見込まれるんですね。で、あと、農地の有効活用っていう意味もありますね。で、これは背丈の異なる植物を一緒に植えることで、作物同士がですね、もう近くに植えてもいいので、こう、スペースを有効活用できるっていう、効果もあるんですね。はい。ですので、まあ、小さな家庭菜園とかでいろんな植物、野菜を育てたいよという方は、このコンパニオンプランツでも結構いいかもしれませんね。はい。減農薬とかだけではなくて、スペースを有効活用できるという意味で、はい、結構、コンパニオンプランツいいと思います。はい。なんですけど、これはコンパニオンプランツも注意したいのが、一緒に植えたらあんまり良くない組み合わせもあるんですね。はい。その組み合わせによって悪い効果が発生してしまうのがあるんですけど、まあ、これもいろいろあるので、調べていただいた方が、出てくるかもしれないんですけど、まあ、代表的なもの豆類なんですね。で、この豆類は、根粒菌っていって、その豆のですね、発育を助ける菌をと一緒にこう共生するような、まあ、そういった植物なんですけど、このネギが近くにあると、その根粒菌を遠ざけてしまうんですね。ですので、豆の発育があんまり良くなくなりますよということで、一緒に植えない方がいいみたいですね。はい。ですので、まあ、結構その、一緒に植えていいものばかりじゃないですね。はい。で、これだけじゃなくて、あと大根もそうなんですね。大根もネギと一緒に植えたりすると、大根がこう二股に分かれたりとかするような、そういった原因になるというふうにも言われているので、大根もあんまり良くないらしいです。はい。で、あとキャベツとかレタスもなんですけど、このネギの成分の影響で、その丸く結球しないんですね。こう葉っぱが丸まらない、しにくくなるので、ですので、まあ、これもあんまりいい組み合わせじゃないというふうに言われてますね。はい。まあ、このコンパニオンプランツ、まあ、私も野菜育てた時にですね、やってたんですけど、これはまあ結構良かったですね。というのも、こうネギって、自分のお家用とかでしたら、まあ、そんなに量がいらないので、畑の周りとかにこう植えておくと、もう切っても切ってもよく次から次へと生えてくるので、ですので、このコンパニオンプランツのためだけじゃなくて、まあ、その空いたスペースでですね、こう薬味とかを育てられるっていう意味でも結構良かったです。はい。で、あと、まあ、ニラも似たような効果がありますね。で、このニラはですね、私一時期育苗施設、苗を育てる施設で、働いてたことがあるんですけど、その時に苗を育てるビニールハウスのですね、入り口のあたりにそれを植えて、で、虫除け効果みたいなのをやってたのを覚えてますね。はい。ですので、まあ、結構狭いスペースでも育てられるので、ですので家庭菜園とかやってる方、はい、ネギおすすめですよ。はい。まあ、いろんな成分含まれているので、はい、そうですね。で、これいろんな成分含まれているので、ペットとかに食べさせても良くないですね。はい。犬とか猫とかも、猫もそうなのかな、食べさせたら良くないというふうに言われてますね。で、これはですね、中毒症状を引き起こす可能性があると言われてるんですね。 はい、まあ、これがあの玉ねぎ中毒って言って、ネギ科の植物はあの大体みんなそうなんですけど、犬はあの苦手らしいです、はい、なんかあの貧血になるそうなんですね。でこれヘモグロビンが働かずに、犬猫貧血になるそうなので、なのでペットには、避けた方が良さそうです、はい、あの人間はもちろん大丈夫ですけどね、人間に近いのかどうか知らないですけど、チンパンジーはですね、あの生のネギを餌で与えることがあるらしいです、はい、猿の仲間は毒に強いのかもしれないですね、はい、これあの 前にお話しましたあのスパイスですね、もう毒性が結構強いものが多いんですけど、それもこう人間はそれをこう逆に美味しいなとか言って食べちゃったりするので、ですのであの結構こう人間とか猿類って野生動物とかが食べられないものを普通に食べれたりするので、ですのでもう結構、まあ、強いのかなみたいな、そんな風に思ったりしますね、はい、まあ、そんなネギの話なんですけど、この後はですね、ネギの選び方や保存方法についてお話していきたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはネギということで、今日はですねネギについていろいろお話していますけど、ここからはですねネギの選び方や保存方法などについてお話していきたいと思います。はい、皆さん結構、まあ、ネギですねお店で買うこと多いと思うんですけど、あのどんな風に選んでますか。はい、まあ大きいものとかですね太いものとか選ぶと思うんですけど、この美味しいネギの選び方ですね、はい、まあ、これはまあもちろんみずみずしいものがいいんですけど、あと色ですね、色は緑色が綺麗なものがいいですね。であとこれはですね緑と白の境界線がはっきりしているものがいいです。ぼんやりグラデーションみたいになってるんですけど、そこがまあできればはっきりしているものが美味しいとされています。はい、で、あと切り口っていうか、あの下の根元の方がですねがずれているものは、鮮度がそれほど良くないっていうふうに言われてますね。これはあの、水分とかが失われたりとかして、ネギのですねこの根元の部分がこうどうしても時間が経つとずれてしまうんですね、はい、それは鮮度が、それほど良くないっていうふうに、言われています。はい、でこれ保存するときなんですけど、これはですね新聞紙に包んで冷暗所で保存っていうふうに言われてるんですけど、これはあの切ってしまってもいいです。あの使いやすい長さに、カットして、でラップとかポリ袋とかに入れて、冷蔵庫の野菜室で、保存するんですけど、この時はですねできれば立ててた方がいいですね。はい、まあ、これはまあどんな野菜でもそうなんですけど、野菜が生えてる方向ですね、生えてる向きと違う向きにしたりすると、あの野菜って収穫された後も生きてるので、元の場所に戻ろうとして、余計な栄養を使ってしまうんですね。でその余計な栄養は、まあ、それはまあ美味しさなので、美味しさが失われてしまうので、こう生えてるのと同じ向きにするのが基本的にどの野菜もいいですね。はい、ネギはあの立った状態で生えてますよね。ですので、野菜室か、まあ冷蔵庫ですねでは立てた状態が、まあ、できればいいっていうふうに言われています。はい、であと、保存なんですけど、これあるときとないときがあるんですけど、お店とかでは泥ネギって売ってるときがあるんですね。泥付きのネギ、これはかなり、保存が効くので、ですので、ネギを長く保存したいときは泥ネギもしあれば、それの方がおすすめです。はい、で、まあ、これできる過程にもよるんですけど、その泥ネギだと、お家の土の中にですねこう埋めておくとかなり長持ちするんですね。はい、ですので、まあ、土が、ね、お家に ある方はですね、そういった保存もできますということですね。はい、まあ、あと、青ネギですね、はこれは水で湿らした新聞紙に包んで冷蔵庫に入れるのがいいというふうに言われています。はい、ですのでネギですね、あのぜひ美味しく選んで、美味しく保存して食べてみてください。はい、あ、そうそう、それでですね、あの白ネギの、緑の部分があるんですけど、これはこの部分皆さんどうしてますか。あの捨てたりとか、することもあるかもしれないんですけど、これあの使うあてがなかったらですね、これは冷凍して保存しておくと、あのお肉料理の臭み消しなんかにも使えます。 ですので白ネギのこの緑の部分ですね、はい、ぜひもったいないので、そうやって活用しちゃってください。はい、もうこれからの季節ですね、風邪予防にもネギ大活躍すると思うので、ですのでそうやってぜひ美味しく食べたいですよね。はい、もうこのネギはその風邪予防にね、昔からいいというふうに言われてますけど、まあ、これはあのビタミン C ですね、ビタミン C とあと、まあ、それと番組の冒頭でお話しました硫化アリル、まあ、これはですねこのが風邪にいいと言われてるんですね。はい、でこの硫化アリルっていうのはこの発汗作用があるので、もう体を温める効果がありますね。でこのアリシンってい いう成分も、そうですね、あの風邪予防にいいというふうに言われています。はい、でこれなんか昔から言われてるんですけど、この風邪ひいた時にあの首にネギを巻いたらいいよってか、あの風邪が治るよとか言われてるんですけど、これやった人いますかね。はい、まあ、先ほどあの番組スタッフ野口さんともあの話してたんですけど、聞くのかなみたいな感じで、話してましたね。どうなんでしょうかね、やった方、はい、聞いたよって方、聞かなかったよって方、はい、あのどんな感じだったのかちょっとよかったらメッセージで教えてください。はい、というわけでですね、今日のテーマはネギということで、ネギについてお話してきましたけど、そろそろお別れの時間になってきました。はい、番組では皆さんからのメッセージも募集しています。皆さんにとっての農業、野菜、果物のお話を聞かせていただけたらと思います。好きな野菜のお話でもいいですし、野菜売り場で感じたことでもいいですし、あとは家庭菜園のエピソードなどでも何でも OK です。宛先はメール、または Facebook、インスタで受け付けております。メールアドレスはハイフンなしで farmersbarnaya@gmail.com farmersbarnaya@gmail.com Facebook、インスタは農家バーナヤで検索してみてください。もちろん直接お店に来ていただいて、私淵上にお話ししていただいても OK です。さあ、お送りしてきましたナヤラジオ、今日のテーマはネギということで、ネギについてお話してきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、来週はですね2月14日なので、バレンタインデーですね、カカオ豆についてお話していきたいと思います。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバイ。Thank you.